皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2012年1月4日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、野田首相、3月に投げ出し解散へということでお伝えします。どうも皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。いつもラジオの収録の日と、それから日付が1日ずれてるんですけども、実は雑誌と同じで、正式には水曜日なんです。ワールドレポートと合わせて水曜日、ということで発行なんですけども、このラジオの方は、まあ、1日前の夕方に、フライングで出しちゃうということでやっておりますので、日にちの方のずれてることは、まあ、そういうことだとご了解ください。今年のお正月、皆さんお元気でお過ごしだったでしょうか。あまり大きな、気象の、変化もなくてですね、比較的穏やかだったんじゃないかなと思うんですけどもね。まあ、しかし、去年から引きずってる問題は何も解決しないまま、今日、今年に来ましたんで、まあ、今年はいろいろとですね、ラジオをつけなきゃならない問題が多いんじゃないかなというふうに思います。まず政治なんですけども、産経新聞が伝えたんですけども、昨年の12月の半ばにですね、野田首相が、首相経験者に、この増税の法案決まらなければ解散すると言ってたという話が載りましたですね。で、もう実は永田町の方は完全に解散総選挙、それから政界再編へと向かって動いております。私もまだ離党してない人たちの話も聞いておりますしですね、年末に離党者へ出ましたけど、まだあれじゃ済まないですね。もっともっと出てきますね。なんかもう、これが悪いからとか、あの問題でとかいう、まあ、そんな話ではなくてですね、もううんざりだと。民主党にはうんざりだと。実は自民党にもいるようですね。自民も民主党もうんざりだと。だからもう自分たちでやるんだという、いわゆる、もう、いたたまれなくなって出てくる人たちがですね、たくさんどうもいるようですね。で、まあ、野田さんもですね、非常に不思議に私は思ってたんですね。あれをやりたい、これをやりたいって言うのはいいんですけども、まあ、それは選挙演説で言うならね、別に言いたいこと言って、あとは投票で決めてくださいでいいんですが、実際に政治はですね、ちょっと選挙と違いますよね。言いたいことを言ってダメなら負けて終わりじゃ済まないのが政治だと思うんですよね。だから政治で何かやろうと思えば、いろんな働きかけをしなきゃいけないじゃないですか。いろんな、まあ、話をですね、表の話も裏の話も関係者として、皆さんの合意を得られるようにいろいろ考えていかなきゃいけない。でもなんかこう見てるとですね、選挙運動と同じで、言いたいことだけ言ってさっと帰っちゃうと。いうことだけやってんでね、これどういうつもりなのかなと、本気でなんかその物事を成就させたいのかどうかって非常に疑問に思ってたんですよね。女性宮家のこともそうですけども、あれ女性宮家作ると女系天皇がやがて出てきますでしょう。それはなかなか通らないことだと思うんですよ。だから結局ですね、まあそういう重大な問題ほどですね、まああっちこっち走り回ってね、いろんな人に会って、で、落としどころを見つけていくってことはなきゃいけないんですが、全然やってないんですよね。ほとんどこう人に会わないんですよ。野田さんは。まあ、そういう情報ってすぐ聞こえてきますよね。誰にも会わなくて閉じこもってて、本当にその外務省や財務省の、まあ、役人たちと会って、あとはもう側近の議員と会うぐらいでね、いわゆる政治やってないんですよね。なんか選挙運動なんですよね、どう見てもね。言いたいことだけ言って、あとは投票をしてくれるのを待つと。だから国会でこう、なんか、ね、政策の選挙運動をやってるみたいな形で、どういうつもりなのかと思ってたら、要するに、投げ出し解散するってことだったんですよね。要するにその決まらないと。だからもう投げ出しておしまいですよと。それならですね、話は簡単ですよね。要するに、もうとにかくみんな次のこと考えればいいわけですから、そんなくだらないですね。税調がどうしたとか、そんな話はなくてね、それ全部要するに言ってるだけなんですから、で、国会始まっても何も決まらないし、それからその内閣改造やったって全然人気は上がらないしね、そのまま3月にですね、野垂れ死にでこれ投げ出し解散になるわけでしょう。もうだから野田氏はその腹くくってるわけですから、あとはだからもうみんなですね、いかに自分たちで生きていくか、まあ政治はだからもうそうやって、なんつうのかな、 本当の意味での、こう、政界再編って言いますか、まあ、解体してやり直しと作り直しというところに、まあ、みんな腹くり始めてるわけですよね。ですからね、これ政治がそんな感じですから、これ全部そうなってくると思うんですよ。要するにもう言いたいことを言って、しかし何も決まらなければ投げ出して終わりというのが、こう、今の、まあ、首相ですからね。これ、同じことが多分、大手の民間の会社なんかでも、金融機関でもメーカーでも商社でも、これ広がっていくんじゃないんでしょうかね。例えばその円高対策でですね、いくらコストを下げろとかね、いくら売り上げろとか、で、どうやんのって言ったら別に知らないと勝手に考えろと。考えろったって円高まだまだ進みそうだし、世界中どんどんその不景気になって、数字が起こってきてるのにですね、どうやって売るんだと。朝考えるのが仕事やと。で、できなきゃですね、まあ、さっさとやめてね、退職金もらっておしまいと。そういうなんかことなんでしょう、これ。だから結局それに付き合っていてもですね、一つもいいことなくて、だからやっぱりこの自分で飛び出してですね、なんかしようという人たちがこれたくさん出てくるんじゃないんでしょうか。あるいはなんかですね、もう本当にその、あまりに無茶苦茶なことを言うもんだから、その、いわゆる良識派までですね、うんざりして、まあ今の民主党がそうですよね、良識派までうんざりしてですね、もう要するに作業を投げ出すという事態がこれ始まるんだと思うんですよね。そうなるとこれ、その、ね、三つにも四つにもバラバラになんか、まさに四分五裂の状況になっていくんじゃないんでしょうかね。だからこう、なんか気がつくとですね、もうなんか本当にその、修復不能なところまで、まあ民主自民の両党もこう来てるし、それから日本の政治や役所もですね、もう修復不能なところまで亀裂が広がってて、あとはこれガサッと崩れるだけというのが今の本当の状況だと思うんですね。まあなんていうのかな、やっぱりその、この20年間のデフレの時代というのは、非常にその動きが止まったですよね。狭いところで、姑息なついつま合わせをして、まあそれでその場しのぎのことをやるっていうところが大きな組織が多かったんで、まあその最後というのは結局気がついてみたら谷底の一番奥の方にいて身動きつかなくなってたと。で、そこでなんかいろんなことを言ってもですね、所詮はなんかもう、谷底からね、上に向かって叫んでるだけで誰も身動きもしてくれないと。で、だからまあ諦めちゃったと。まあ今の日本の体制っていうのはそんな感じなんでしょうね、これ。だからまあ野田氏で最後で、勝英次郎でしたっけ、なんかね、事務次官有名な人いますけども、週刊誌もだいぶ有名になりましたけども、なんか勝海舟と親戚らしいじゃないですか。まあ嘘か本当か知りませんけどもね、そういう話なんですけども、まああれで最後ですかね、ご金蔵もね。結局のところね、こう本当にその物事行き詰まるとですね、一旦全部その壊して作り直さないと無理なんですよね。例えば旅館なんかでもですね、まあだんだん発展して増築をする。増築に増築を重ねる。さらに改築をする。内装をきれいにする。まあそうやってやっていくとですね、まあとりあえずもう少し使えるんですけども、だんだんですね、わけのわからない迷路のようなですね、まあ、旅館になっていくわけですね。で、やっぱりその躯体がだんだんそのね、くたびれてきますから、なんとなくきしんでくるようなね、なんとなく歪んでくるような感じになっちゃって、で、やっぱりですね、そのみんなお客さん来なくなっちゃいますよね、やがて。やっぱその、制度疲労って言いますか、構造疲労っていうのは、そんなことになっていて、でもしかしなんかそれぞれみんなこの仕事があってね、こんなことやってもしょうがないと思うようなことでもですね、なんか毎日その仕事やらないと給料くれないと、いう状況になっていくわけですよ。なんでこんなことやってるのか自分でもわかんないんだけど、まあこれはとにかくこの作業やってれば金くれるってんでみんなこう出勤して金もらってると。だんだんそうなっていくわけですよね。で、しかしやっぱり意味のないことやってるとやっぱり本当にどんどん行き詰まるばかりですから、で、最後の最後になってもうおしまいと。で、どうしましょうという話になっちゃうわけでしょう。だからもうやっぱりね、いつまでもそういう、その、とんでもない、その、まあ、賃貸っていうのは続けるとですね、もう最後は、もう全部解体して、ねえ、さら地にしてこう、建て直すと、新しい旅館を作り直すと、いうようなことしないと、もう、お客さん誰も来てくれないわけでしょう。今のだから、自民党とか民主党とか、あるいは大きな銀行だとか、いうのは全部そうなんじゃないですかね。でも、普通はですね、 まあ旅館なんかの場合はですね、まあ古い旅館がいいっていう人もいますから、まあそれはそれで一つ価値があるんだと思うんですけどね。だから改築増築、そして内装を変えてもですね、この古い、ね、その大事に使ってるっていうのがいいっていう人がいるわけですから、それはそれでそういうお客さんをちゃんと見つければですね、まあちゃんと蘇りますよね。ところがやっぱ政府の場合っていうのは、そうなってなかったですよね。もう古いですね、制度疲労を起こして特別会計だとか地方へのお金の動かし方だとか、もう誰にも変えられないぐらい利権としてがっちり組みついちゃってて、原子力村もそうですよね、もうがっちり利権で食い込んでてですね、死んでも離すまいとはワニ身がですね、一度その加えた餌を絶対離さないみたいな形でね、食らいついて離さない連中がたくさんいるわけでしょ。でそれだから、それいい客かって全然いい客じゃないですよね。寄生虫じゃないですか。でそれ寄生虫大事にしてやってきたわけですけども、やっぱ寄生虫しか大事にしてませんから金が足んなくなりますわね。そうすると今度はその増税をするとかなんとか言い出して、それは国民に怒り出して、それはできないと。で結局だから、まあこのまま全部その輪に物とも、寄生虫のような連中、あるいはその食らいついた輪に物ともですね、これ一旦解体するしかないということなんだと思うんですよね。なんかやっぱりこう、この15年ぐらい急速にそういう衰退が進んだように私は思いますね。こう、今まではまだですね、なんかね、古い体制でもみんなそれなりにある部分の余裕があってね、話をすればなんとかなるみたいな部分があったんですけども、もうそういうのは完全になくなったんじゃないのかな。だからもうあとは本当に出たとこ勝負でうまくいかなきゃ、それでね、野出し見たり投げ出し解散しておしまいと。いうことにこれはなっていくんでしょ。で、だから本当に室町幕府が崩壊した後と同じだと私は思うんですよね。応仁の乱で自主的に崩壊した後と全く同じで、まあ確かにそこに政府っていうものはあるんですけども、何やってんだかみんなだんだん知らなくなってきて、誰がいるのかもよくわからなくなってきて、ほとんどなんか生活に影響を及ぼさないというとこまでこれ行くんじゃないでしょうかね。でやっぱりみんなその給料もらえないと思ったら行かなくなりますからね。給料もらえてるから役人だって行くわけだし、理系にやってる連中だってそれ金が来るからね、予算がつくから行くわけでしょ。あれ予算がつかなくなりました、ご金蔵空っぽになって払う金なくなりましたって言ったら誰も許しかないんじゃないですか。だからやっぱだんだんあれなくなっていくんじゃないかと思うんですよね。でその間にやっぱり作り直しをしなきゃいけないんで、やっぱりそれはなんか一旦みんなで集まらないとダメなんじゃないんでしょうかね。実力者がですね、多分そういう機会って多分今年どっか出てくると思うんですね。まあそれぐらいどっか今年そこが抜けるみたいな形に私はなるような感じがしますね。でもその、すべてこう掃除系っていうのは恐ろしいものでですね、同じことは世界中に今あると思うんですよね。皆さんそのイランがですね、これからイスラエルやアメリカと戦おうとしてますが、どっち勝つと思います？やっぱ私はですね、これイランの勝ちだと思うんですよね。あいつらやっぱり喧嘩は上手くて、強くて、とにかく喧嘩に勝つためだけにこの何十年間やってきた感じがありますものね。そうするとね、やっぱりこう、あいつら喧嘩に勝ちますと世界変わるんですよね。それこそ昔ね、徳川氏がですね、豊臣を滅ぼして一気にこう鎖国体制に持ち込んでって、日本がね、その戦国安土桃山時代から一気にこう急展開したみたいなことが世界中で起きるんじゃないかと思うんですよ。要するに陸の民と海の民、定住民とそれから移動民の戦いっていうのは、これはもう人類始まって以来ずっとあるわけですから、そのこの近代ってのはどちらかというと海の民が強かったわけでしょ。でね、英米アングロサクソンが強かったんですけど、これがなんか逆方向に今振り子が戻り始めてるわけですよね。それとやっぱり各国各地域それぞれにこうね、自分たちの国を独自に作っていくという、そこに張るわけですね。まあこの近代の時代にいろんな近代の生んだ文明の利器だとか思想だとかいうものは各国それぞれに行き渡りましたもんね。これ以上なんか待っててもなんかあとはね、スリ強盗、詐欺師の類がですね、アングロサクソンとか称してやってくるだけですからね。で、だからもうこれ以上ですね、国開けといてもですね、ろくなことないってみんな思ってるんじゃないですか。だからまあ、そのね、この近代の間にこの身につけたものを、まあ一つ参考資料としながら、 あとは、まあ、自分たちの国をどう作ろうか、自分たちの民族をどう作ろうかというのが、まあ、これからの世界、この100年ぐらいなんじゃないかと思うんですよ。で、これやるときにはとにかく、そこに国民がいない国はダメで、国民がそのバブルの崩壊とともに逃げ出しちゃったところ、特に有力な人たち、実力を持った人たちが逃げ出しちゃったところは、ちょっとそれはもう無理ですね。まあ、だから後回しということで。そうするとまず日本から立て直す以外に方法はないと思うんです。日本は結構まともな人残ってますよね。うん、表に出てこないだけでね。表はなんか野田首相だとかですね、米倉経団連の団長だとかですね、なんかわけのわかんない人ばっかり出てくるんですが、まあ外国人もあれを見て日本だと思ってるから可愛いもんですよね。まああんなもんだと思ってていただいたらね、余計なこと言われないで済みますよ。もうなんか人がいるとか金があるとか実力あると思うとね、懐手入れで取りきますからね。まあ、あれ見てりゃですね、もう日本は何もないとみんな思ってくれるんだと思うんですよね。そうこうしてる間に向こうも自滅していきますから、まあそれはそれで私いいんじゃないかと思うんですよね。だからまあその次をいよいよこれは作らなきゃいけない。で、通貨のこともそうですね。もう今年はやっぱり円高まだ進むんでしょうね。ドル安もユーロ安も、もうなんかこれ止まりそうにないですもんね。やっぱりバブルの崩壊は、その一番のクライマックスの部分で巨大な銀行取り付けとですね、経済の停止というところまで行くわけですから、もう IMF の専務理事まで、あ、常務理事かの人、あのおばさんね、まで言ってましたよね、あれ。これから我々は1930年代のことが起きるんだろうと、IMF のおばさんまで言ってたぐらいですから、1930年代って言えばアメリカで全米銀行一斉休業があって、金本位制が次々停止されて、まあ戦争への準備が始まってったっていう、その凄まじい時期でしょ。あれはこれが起こるんだろうと IMF のおばさんが言ってるぐらいですからね。まあやっぱりそういう時なんですよ。当事者が見てもそういう時なんですよね。だからこれやっぱりその世界中がですね、やっぱり投げ出し解散なんですね。よく見ると中国もそうだと思いますよ。中国こそですね、投げ出し解散の前に逃げ出し解散ですよね。あそこはとにかくみんな逃げ足早いからね。金も人も絶対自分だけは貧乏くじ引かないと、絶対自分だけは殺されないと、このなんかこの生命力だけはものすごいたくましいですよね。とろいのはやっぱり日本人じゃないの。アメリカ人もたくましくて、ヨーロッパ人もちょっと半分たくましいからまだ残ってますけども、まあ日本人が一番とろいからですね、最後ババ引かされないと限りませんのでね、よく注意していただきたいといいと思うんですが、注意していただいたらいいと思うんですが、やっぱ中国人ってのはこの嗅覚っていうのかな、生き死に損得の感覚ものすごい鋭敏ですよね。だから絶対そのまあババ引かないようにね、とにかく逃げ出し解散ですよね、あの国は。だから残った連中はもう大変ですよね。気がついたら金もない技術もない何にもないとこ残されちゃったと、これは暴発しちゃうわけでしょ。やっぱなんかこう世界中変な坂がまだありますわな。要するにこう自分さえ良ければっていうのがね、あまりにもすごいわけですよ。背金主義なんてのはもう世界中じゃないですか。で、しかしね、金持ってたって金がなくなっちゃったらですね、金の価値がバブル崩壊でなくなっちゃったら何の意味もないわけでしょう。政府だってそうですよね。結局今の政府って最後金だけですもんね。言うこと聞きゃ金くれると、だから言うこと聞くんだと。ねえ、言うとこしかも残ってないじゃないですか。世界中なんか日本にいろんなことやってきますけども、いろんな国の代表団が。ほとんどは金もらいに来てんでしょ、あれ。まあ、すべてとは言いませんけども、ほとんどはね、金もらいに来てるわけですね。だから日本ってなんかその、金をですね、こう、上手にこう、世界中に撒いて、国内外に撒いて、とりあえず政府としてのですね、まあ、最後の形だけを整えてるってことですから、この、最後、マフカがなくなったら、誰も来ないですよね。まあ、日本という国は、ね、本当にありがたい国で、お金がなくたってね、いい人であれば、必ずこう、救われますよね。外国だと金なくなるとやっぱこう飢え死にしちゃうようなところが本当に厳しい現実があるんですが、日本はね、まあよほどなんか変わったことでもしてない限りは、まあなかなか飢え死にってとこまで行けませんわね。でもその代わりやっぱり家族だとかですね、いうものを大事にしないとですね、あのこう寂しい思いをした国ですよね。組織もそうですね、寂しい思いをした。しかしもう政府なんてのはそんな段階をはるかに超えていて、大企業もなんかところによってそうだと思うんですが、もうなんかダイヤモンド、ね、硬いダイヤモンドをあれ、トンカチでいただくと、完全に粉々にバラバラに粉みたいになって飛び散るでしょ。あんな風になっちゃうんじゃないですかね。 何のこのなんかつながりもなくなっていて、金の切れ目が縁の切れ目と、なんかそんな風になっちゃうんじゃないかと思うんですね。で、我々やっぱりまずですね、こういう最後の姿ってのはよく記憶しておくべきだと思うんですよ。やっぱりね、こういうことならないようにですね、国にしろ組織にしろ運営しなきゃいけないわけですから、やっぱりこの今我々が見てる教訓というのはですね、本当に重要なことだから、まあこれよく見てですね、まあこういう原因を確かめて、よそこういうことが起きないようにね、我々も頑張らないといけないと思いますね。まあとにかく今年はいろいろ皆さん忙しいと思いますよ。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、野田首相3月に投げ出し解散へということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。